正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月14日の午後1時を回りました。どのようにこのね、まあ、春先のお天気、
ね、
気候お楽しみでしょうか、は
い、ね、本当に
私事ですが、
はい、
母がまだ健在でおりましてね。
ね、お元気のお母様。
94歳になりました、
うん、素晴らしいです。
でついこの前、うん、話をね聞いたんですけども、うん、昔のことやっぱりすごい思い出す、飛行機の音であるとか、
うん、
爆弾が爆発する音であるとか、
あ、
爆弾がこう落ちてくる時の音であるとか、思い出すって、
そうですか。
それ
ちょっと本当に怖かったというかね。
いや、もうだから体験してるんですよ
ね、
戦争を体験していて、ほとんどの方はもうね、特に若い方って初めてああいうね戦争の映像というのをね、生で見た方も、
本当に今なの、みたいな ね、そんな思い
で、実は日本もああいうことがあったんですよということですよ
ね。
だから特にその初めてこんな体験してると、まあ、実際じゃないけど遠い国の話ですけれどもね、
それでも一言じゃないですもんね。
特に若い方はこの現実をしっかりと見て聞いていただいて、たくさんのことを学んでいただきたいと思います。
そうです、
ね、決して、ね、いいことはない、
ね、状況ですね。お母様もこんね、もう何年何十年経ったって思い出すのよっておっしゃってるんですね、
うん、そうなんです。まあ、いろんな話をやっぱりね、昔の経験をね、本当にしっかりと改めて聞こうかなと、まあ、本当に思いました。
あ、それはすごい、で、思います。
この番組は環境に関するお話を
ね、
しますので、ちょっと話題を、ね、変えますが、
はい、
さて今日はですね、
はい、
国連開発計画 UNDP、まあ、国連の専門機関ですけれども、
はい、
こちらが先月発表した報告書、なかなか興味深いものがありますので、その報告書をもとにお届けしたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて荻野さんは、
はい、
今のね社会とか生活に不安などありますか？
皆さんもそうかなと思うんですけれども、もうここに来ていろんなことがね、起こってるじゃないですか、
はい、
もう収まりかけてるのかどうかまだよくわからないようなね、いろんな社会の出来事で、今は本当に情報が SNS もあったりして、すぐに世界中のことも分かったりするので、
はい、
分かりすぎてというか、なんかそれでも両極端な、なんかお話があったりして、それも入ってくるので、偏らないでいいような感じもするんですけれども、不安にはなるという、情報が溢れてね、
情報過多みたいな感じかな、
みたいな感じですね、そう、そういう表現。
それは確かに不安を感じるね、そういう方もリスナーの皆さんもいらっしゃるかもしれませんけども、実はですね、国連のね、専門機関で国連開発計画、
はい、
UNDP という機関がありますけども、
はい、
世界の170カ国以上の国々で活動を進めていて、開発途上の国々がその開発目標を達成できるように支援する機関、これ UNDP っていうのがあるんですね。
いい機関ですよね、
例えばその貧困をなくしたり、民主的な統治を促進したり、
はい、
それからさまざまな危機を防止するとともに、危機からの復興をも支援し、環境を保護し、
はい、
気候変動と日夜戦っていると。
素晴らしい、
そういう機関ですよね、 UNDP ね、ぜひ覚えてください、
ね、UNDP です、皆さん、
持続可能な社会づくりを目指した開発目標、ね、
はい、
SDGs でありますけども ね、この達成にも大きな役割を果たす機関ですよ ね、で、実はね、その UNDP が先月の8日のことなんですが、
はい、
人間の安全保障に関する新たな報告書というのを発表したんです。まあ、安全保障っていうのはちょっとなんかね、国対国みたいな印象がありますけども、それだけでは実はなくて、
はい、
この報告書によりますと、先ほど荻野さんに伺いましたが、
はい、
国際的な開発のこの進展、どんどんどんどんまあ、いい暮らし進んで、はいはい
ね、
世界的にどんどんどんどん開発するっていうことは、
はい、
必ずしも人々により強い安心感をもたらすには至っていないっていう結論が出てるんですね。
私もそれを感じたりします。本当に
僕も感じてます。
あ、そうですか。
これだけ豊かになったのになんでこの不安感があるのかなと、まあ、今コロナとかね、いろいろありますけどもね、で、この度発表されたこの報告書、タイトルがですねちょっと難しいんですが、
はい、
人新世の時代における人間の安全保障への新たな脅威というタイトルがついています。
なんかまあ新しい時代におけるっていうことですよね。
うん、今の時代のことをね、はい、人新世、
人
に新しいに世の中の世と書いて、うん、人新世、こういう括りをしてるんですよ。
なるほど、
うん、
この言葉をまずね皆さん人新世、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんが、
う
ん、はい、
でこの報告書ではですねどういう内容かと言いますと、はい、何年にもわたる開発の進展にもかかわらず、
うん、
最も豊かな国を含むほとんどの国で人々の安全安心感が低いことを新たなデータと分析を用いて示しているという報告書なんですね。
いやもうどの国の人々もそうだっていうことですよね。
そう、豊かと言われている国々でさえそうだと言ってくるんですね。健康、それから豊かさ、教育の面で最高レベルの恩恵を享受している人々の間でも10年前と比較して不安がさらに高まっているとしています。
いや本当そうですよね。
はい、でこの UNDP の、うん、アヒム・シュタイナーさんという総裁の方がいらっしゃるんですが、
はい、
この方がですね不安の原因になる地球規模の脅威について我々はどう対処すればいいのかと、
うん、
で実はこの内容ですね朝日新聞に寄稿されているんでその文章をもとに、ね、少しお伝えしたいと思うんですが、
はい、
シュタイナー総裁はこのように書いています。世界のどこに住んでいようと、うん、この30年の間に世界的な発展は驚異的な変化をもたらしましたと。
いや本当にね、いろんな意味で発展しましたよね、
う
ん、
人々は害してより長く生きるようになり、
うん、
識字率は上がり、
うん、
そして世界はあらゆる点でより健康的で豊かな場所になりました。しかしですよ、
はい、
UNDP の新しい報告書によると世界の7人のうち6人が不安を感じています。
いやもうそんな、うん、みんなやっていう感じですよね。
世界の豊かさが過去最高に達しているにもかかわらず最も裕福な国を含めてほぼ全ての国で人々の安心感が低い。
大変なことですよね。でまだまだ、
はい、次のように綴られています、
うん、はい、
これはですね、うん、驚くべきことではないかもしれない。何しろ世界がここの2年間で経験したトラウマが明白だからと。これコロナのことですね。
はい、そうですよね、
うん、しかし新型コロナウイルスのパンデミック前から人々の不安感が強かったことをこのデータは示しているというふうに書いています。
そうなんですね、
うん、それは私たちが直面している現在の脅威、これコロナのことです、
はい、
この話というのは一部に過ぎないことを意味しています。
うん、そうかもしれない、うん、
この苦悩の根底にあるのは、うん、人類が積極的に時にはどんな犠牲を払ってでも進歩を追求するあまり、
うん、
今日の世界を安全なものにできず明日の危険を助長しているという不快な事実ですというふうに書かれております。まあ、確かに今世の中って便利になったし、
うん、
豊かだし、
はい、
特に日本なんてね健康の人多いだろうしね、逆に健康すぎてしまって生活習慣病みたいになってしまってるね、それぐらいその豊かになってしまってる、はい、だけれどもそのなんとなくこう不安である、将来に不安とか
ね
若い人たちはそう思ってるかもしれない、
はい、
それは拭えないということなんですね。さて後半もですねこの話ちょっと続けたいと思います。実はもちろんね、うん、この番組の大きなテーマである気候変動とかにも関係してくるお話なんですね。
そうですよね、
はい、ここで一曲お届けしましょう。
バックナンバーで手紙。
「誰 かにいたくなるのは自分よりも喜んでくれる人に育ててもらったからなんだろうな。体がだるくなった時は確か生姜と蜂蜜で口うるさくて嫌でも思い出すよ。離れていても
今日は国連開発計画 UNDP が発表した報告書、
はい、
人間の安全保障に関する新たな報告書、これ発表されました。それをもとに、ね、お届けしていますが、なんかその安全保障っていうと国と国との関係であるとかね、日米とか、
はい、
そういうイメージがあると思いますが、何もそういうわけではないですね、今日のお話は ね、
そうですね。
安全保障ってのはすごく広い分野、
本当広いですね、
多岐にわたっています、うん、でこの報告書の内容はですね、
はい、
ちょっとね前半の繰り返しになりますが、何年にもわたる開発の進展にもかかわらず最も豊かな国を含むほとんどの国で人々の安全安心感が低いことを新たなデータと分析を用いてこの報告書は示している。また健康や豊かさ、教育の面で最高レベルの恩恵を享受している人々の間でも10年前と比較して不安がさらに高まっているという内容なんですね。このね私の番組の大きなテーマである気候変動もこれ、はい、含まれていますよね、この不安感というのはね。
本当です、ね、
でこの報告書を受けて、UNDP 総裁のアヒム・シュナイダーさんが寄稿している文章ね、先がありますので紹介させてくださいね、
はい、
このように綴られているんですね。で世界が気候変動へ真剣に取り組むことに失敗していることを考えてみましょう。 UNDP の新たな予測は2100年までに4000万人が気温変化を直接的な原因として命を落とす可能性を示しています。で実はついこの前ね IPCC という専門機関も新たなこういう報告書を出していますのでね、それもまた時間があればねお伝えしたいと思うんですが、この UNDP はこのような報告をしているんですね、
うん、そうなんですね、
うん、でしかしですよ、地球に大きな負荷をかけずに高いレベルの発展を遂げてきた国はどこにもありません。要するに発展はしてるけども、うん、地球に大きな負荷をかけてしまってるという事実があります、
はい、
でつまり今直面している嵐や熱波、
うん、
それから動物由来の感染症の増加、これは新型コロナウイルスも含まれています、
はい、
近年の開発手法に対して私たちが支払わなければいけない代償の一部だということを意味しています。ちょっと難しい文章ですけども、
はい、
要はその地球に負荷をかけずに開発発展することは不可能であると、
もう生きてるだけでもね、うん、やっぱり負担はかけてるっていうのは分かってるんですけど、これはどうしようもないこともあると思います、ね、
でその負担の結果として今実際に起きている、例えば台風が、ね、強くなるとか、強いまま日本にやってくるとか、熱波であるとか、ウイルスによる感染拡大であるとか、そういうものっていうのはそのね負荷をかけたことによる代償だというふうに考えるべきだと、で、このことが、人類の時代、すなわち先ほどお話した人新世の現実であります。地球が延命していく中で最も危険にさらされるのは世界で最も弱い立場にいる人々です。 地球の危険な変化は食糧不安を増大させ、紛争を激化させ、より多くの人を貧困に追いやるでしょう。2020年には24億人が食糧不足、食糧不安に直面しました。この数というのは2014年と比較すると 44% 増加しているんですって。
そうなんですね、
日本に住んでると食糧不安ってほとんどの方はね、そういうふうに感じてないかもしれませんけども、
なかなかね本当に私たちは恵まれてますから、
そうですね、増えてしまってるということですよね。そうなんですね、
世界的に見るとね。
新型コロナウイルスの感染拡大も強力なこういう一つの例ですよというふうにお話しされています、このパンデミックに対する世界の対応は多くの点で結構迅速であったというふうに報告書には書かれていて、ただし広範囲な調整不足、それからワクチン入手をめぐる著しい格差、これが際立ちました。
ニュースなどでもね、私たちも知りましたね、
アフリカとかワクチンが届いてないという、ニュースも、入ってきてますよね、でこれが危機を悪化させ、私たちの安全を守るためのシステムや制度の能力を弱めることになりました。まだまだ、内容綴られてますよ、2021年の世界の国内総生産 GDP が過去最高を記録する中、世界の平均寿命は2年連続で縮小しました。これ僕知らなかったんですが、多分これは新型コロナウイルス感染拡大が原因でしょう。平均寿命が短くなってるんですよね、で長い間多くの人が当然だと思っていた経済の発展が個人の安全を高めるという考えが当然ではなくなってきている、一気にそういうことになってしまっているということなんですね。だからこそ最も発展し最もつながり合っていて、そして間違いのない最も不安がある世代である私たちが新たな道を切り開かないといけないというふうに書かれています。だからこういう現状がありますけども、やっぱり僕らの力でなんとか打破していかなきゃいけないですよ。
しないとダメですよね。
なんかこうやってその非常に難しい言葉で綴られている報告書を読んでいると、要はその繰り返しになりますけども、今本当に豊かな暮らしをしているけれども、やっぱりそれには代償があって、地球を痛めつけていってね、その痛めつけることによって気候変動なんかが起きてしまって、逆に僕らの生活を脅かして不安をもたらしているという、そういう内容になっているんですね。
とても分かりやすくてね、でも本当にお一人お一人が多分リスナーの皆さんもうなずいてらっしゃるような気がします、
でね、後半の最初に安全保障という話をしましたけれども、これねちょっとこういう文章もあるので、少し読ませさせてくださいね。1994年にこの安全保障というね、人間の安全保障という概念が打ち出されたんだそうです。その概念はですね、人間の安全は単なる領土的なものではなくですよ、人が生きることに関するものです、安全保障っていうのはそういうものだということなんですね、私たちの安全とは欠乏からの自由、恐怖からの自由、尊厳を持って生きる自由なんです。
最もです。
人神聖において人間の安全保障を考えるとき、私たちは必ず人間同士、そして人類と地球の相互依存関係を考えていかなければいけないでしょう。
これは絶対そうですよね、
ということなんですよ、
はい、
でこれをですね、今のロシアの動きを見ているとこれも当てはまるなと思いますよね。安全保障という言葉はちょっとね、重たい難しい印象がありますが、人間の安全保障っていうと、これはもう人間が生きることに関するものでありますよと、いろんな面での自由っていうのは保障されなければいけませんよっていう話なんですよね。
そうですね。
でこのシュナイダー総裁の言葉はね、本当に強いんですが、最後にね、このような言葉が付け加えられています。人と地球の安全を守ることは各国が連帯して行動することによってのみ達成できます、これは気候変動問題も同じです、皆にとってより安全な未来を実現するために、国や地域社会はより綿密に緊密に協力しなければなりません。
本当ですね、
なぜならどこに住んでいようと、気温の上昇や国境を越えて広まる次の新型コロナの変異株から逃れることはできないからですというふうに最後つぶられています。
まさに本当地球は一つですから、みんなね どこの国にいようが、うん、どこに住んでいようが同じだと思います。私も
そうだから、自分だけの国が良ければというね、
うんうん、
そういう発想はもはや今の地球上では、通用しないし、それをしてると破綻になりますよということを簡単に言うと示してるのかなというふうにすごく思うんですよね。考えとしては難しいとは思うんですけどもね、実際こうやってこういう報告書の、ね、内容をちょっとざっとね難しいながらご紹介しましたけれども、
ありがとうございます。
やっぱり立ち止まって考えなきゃいけないことはたくさんあるなと、
本当ですね、
思います。
はい、
でこの番組の大きなテーマであります気候変動問題解決に向けたいろんな取り組み、動きのご紹介してますけれども、それも全く同じですよね、
そうですね、
なのでやっぱり広い目で世の中を見て、自然の動きを見て、地球全体を見て、まあ、先週お届けした海の様子なども見てですね、全てをいろいろ見ながら全てがいい方向に向くようにっていう考えがすごく大事かなと思いますけどね。今日は UNDP が、発表した報告書によってね、話を少ししてみました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はですね、少し内容難しくてちょっと眠くなっちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、
なんか大学の授業のようなね感じでね、
すいません皆さん、
あなた、いやいや、でも意外と私は、その私たちっていろんなこうカテゴリーね分けてしまってるんですけど、全部一緒だよって、
つながっている、
そうそう、それをすごくこうね感じることができる、時間だったんじゃないかなって、いや私はそう思いましたし、
これ、今日これをお届けしようかなって僕が考えてる時に、作ってる時に、あれ、これ今のロシアとウクライナの情勢にもこれ当てはまるなとかね、気候変動だけじゃなくてやっぱりいろんな方面でその社会って考えた時には関連あるなってすごく思いましたね。
どんなことにも経済だけじゃない、こっちだけじゃない、環境も
そうそう、
自分だけじゃないみたいなね、そうそう、自分だけじゃないってね、
そういう考え方ですね、
大事なことですよね。いいメッセージ。
さて皆さん、どのように聞いていただけましたでしょうか。
それ知りたいですね。
感想をぜひお伺いたいですね。
お願いします。
お願いします。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは正木@jocr.jp、 こちらまでいろんなご意見ご感想、そしてね、本当ご自身で考えていることなどもね、送っていただきましたら、また番組で取り上げたりもしたいと思いますので、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。